フレンチクラッシックカフェ、ご案内は指揮者の中田正樹です。フランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思います。ボジャトルモンド、こんにちは。オフテンバッハの曲を聴いています。天国と地獄から始まってですね、次は美しきエレーヌという曲を聴きます。これもオペレッタなんですけれどもね、全部やるとねすごい長いので、10曲からいきます。ではどうぞ。この曲はですね、スパルタの王妃ヘレネの誘惑の話ということになってるんですけれどもね、まあ、古代ギリシャ神話の話なんですけどもね、だからちょっとこう一瞬エキゾティックなところも出てきますけども、ワルツが始まるとやっぱりこのヘレネって美人だったんじゃないのということなんですけれども、この絶世の美女だったようですね。で、このパロディー化してるのはですね、実はその絶世の美女ということで、当時ナポレオン3世の皇后のユジェーヌがですね、もう素晴らしい美人であったということなんですね。で、このユジェーヌさんはお父さんがスコットランド人で、お母さんがベルギー人であったと、まあ、ミクチャーなんですけども、ですごい美人だったということなんですね。だけどまあ一応そのスペインからお嫁に入ったので、あのスペイン女めって言われてたっていうことなんです。これはジェラスですよね。なぜかというとね、もう一人の例としてはですね、マリー・アントワネット、まあ、この人はオーストリアから来ましたよね。で、この人はまた別な意味でオーストリア女めって言われてたらしいんですけども、またちょっと意味が違うんですけどね、まあ、スペイン女って言われていたらしいです。でも明らかにこの流麗な音楽を聴くとですよ、絶対美人ですよね。ということで次を聞きましょう。というわけで、どこまでもこう美しい、明らかにこうね綺麗な女性を想像させる音楽ですよね。ところでこのジャック・オフテンバッハ、実はこれはね芸名というかですね、後からつけた名前なんですね。この人はドイツ生まれですね。それで元の名前はヤーコブ・レヴィ・エーベルスト、まあユダヤ人なんですけれども、フランクフルトの近くで生まれてるんですね。ですからドイツ国籍、まあ当時のねドイツの人だったプロイセンですけども、当時はね、 まあ、ドイツ人ということであったんですが、パリに来てコンセバトワールになぜか入っちゃうんですね。当時はフランス国籍がないとコンセバトワール国立音楽院には入れなかったんですけども、彼はまたドイツ人のまんまでパリ音楽院に入れたと。どうしてかというと、めちゃめちゃチェロがうまかったということで、14歳でも入学許可を得たということなんですね。あの才能を逃してはもったいないと、学校の方思ったらしいですよ。ところが入ったらもう彼毎日もう1年で学校来なくなっちゃって、もうそこら辺のオーケストラでもう引き出しちゃったわけですよね。それでもうまあ稼ぎがあるわけですから、学校は1年しか行ってないということなんですね。ですからある意味の正式なその作曲とかね、そういう教育をちゃんと受けてないんじゃないかなと思うんですけれども、これだけ豊かな音楽がね書けるってすごいなと思うんですけれどもね。どうでしょう。じゃあ続きを聞きましょう。というわけでなかなか面白いですよね。ちょっと昔の世代ではですね、昔あのレコードってありましたよね。もうなんかそういう感じだよね。今やもう CD すらない時代ですからね。昔レコードかけてるとですね、こう、振動とかですね、レコードの針がピュンって飛んで前のこう線の線っていうかね、あそこの溝のところに戻っちゃって、なんと同じとかこう2回ぐらいかかったりするという経験おありの方は間違いなく昭和生まれですけどね、僕も含め。この頃レコードなんかないはずだから、それを音楽のパロディとしてですね、女とかタンタランタちょっと戻ったりとかするのね。これなかなかすごくないですか。もうなんか未来を予見してるというかですね、すごいですよね。で昔は本当レコードって、もう本当今考えると前時代ですけど、こう30センチぐらいのね大きなのがぐるぐるぐるぐる回って、まあその前に SP ってなったんですけど、まあそれは飛ばして LP からしますとロングプレイ版というので、こうぐるぐる回って33回転3分の1するわけですね、1分間にね。それに針がついたやつをこう乗せるわけです、アームをね。そうするとぐりぐりぐりぐり回るんですけども、そこには当然摩擦が起きますよね。しかも振動に非常に弱いということで、こう精緻であればあるほど、その針がね、性能が精緻であればあるほど飛びやすいということもあり、そのレコードも本当にこう綺麗に拭いてね、ゴミなんかがないようにとか、こうだんだんオタク化していくわけですよね。まあそんな時代があって、 て今こうデジタル化して CD というのができまして、もう今 CD すらなくてですね、もう本当にもう時代が変わってしまいました。可動というかこう動いてそこから摩擦出まして音を拾うなんてことはもうちょっと今や考えられないような時代になってきましたね。なのにオフテンバッハがですね、このレコードが飛んだみたい、テンテランタまたピョって飛んで2回ぐらいあの針が飛んだりしましたね。面白いこと考えますよね。というわけで、まあいろんな意味でその音楽も含め、それから世相といいますかね、その頃のこう、世相も反映して、それをどうやってそのパロディにしたかというのはなかなか興味深いところですね。ところでですね、このフランスにはこのベルエレーヌ、美しきエレーヌですねというデザートが実はあるんでございますよね。僕行った頃からもこれ大好きだったんですけど、これベレーレーヌっていう名前なんです。それで僕が食べたのはこうパフェだったんだけど、こうパフェっていうか何ていうの、こういう縦に長いのにアイスクリームが入っていて、洋梨のまあシロップ漬けがですね、つまり缶詰がこう入っていて、でナット上にそのホットチョコレートがドワーッとかかっていて、その洋梨とホットチョコレートが実に美味しいと思って、うん、相当食べましたけどね。これちょっと調べてみましたらですね、かなり由緒あるデザートでございまして、なんとこのオフテンバッハの美しきエレーヌに由来しているということなんですね。オーギュスト・エスコフィエという料理人がいました。まあ1800年代なんですけどもね、大変有名な方らしいんですが、このオフテンバッハの美しきエレーヌ初演したのが1864年で、このエスコフィエさんが美しいエレーヌ、ベレレーヌというデザートを考え出したのが70年。ということはですよ、この曲を聴いて、そのインスピレーションで、このパフェ、まあデザートですね、デッセールを作ったんではないかなとしか思えない。で、それがなんで洋梨なのかと。で、まあ僕が食べたそのパフェ系統じゃなくてですね、本当のというか、そのエスコフィエさんが考案したのはですね、洋梨を丸まんま、皮をむいてコンポートにしたものにバニラアイスを横に置き、そこにホットチョコレートをピュッとかけると、つまりお皿の上にですね、どうもそれがどうもおたていくらしいんですけども、僕はまあちょっとあの普通のカフェとかレストランで食べたんで、こうパフェ状になってましたけどもね、これ美味しいですよ。これ日本でも食べられるのかな。食べられる、あ、そうですか。ぜひお試しください。あのベルエレーヌ、美しきエレーヌです、この曲を聴きながら食べましょう。ベレレーヌはですね、まあ天国と地獄のね、こう大ヒットの後にですね、まあ、書かれたわけなんですけど、この辺のやっぱりこうちょっと時代をね、ちょっと考えるとですね、ちょうど1855年にパリ万博というのがあって、これもうすごい万博っていうと人がとにかく集まるということでね、前にお話したように、それまではなんとルイ14世の時代からのですね、その劇場のいろんなこう法律があって勝手にやっちゃいけないとかってね、いろいろあったでしょ。それでその個人的にですね、劇場を持っちゃいけないっていうのがですね、この1855年のパリ万博あたりで少しその許可が緩くなってですね、個人的な経営してもいいですよというふうにどうもなったらしいですね。そこで、オフテンバッハっていうのはブフ・パリジアンというですね、シャルゼーゼの近くの、劇場を買い取って、そこを自分で、そこでやるようになったということですね。これが1858年で、まあ、天国と地獄が大ヒットしたわけですよね。その後2つ3つこう細かいヒットがあった後に、1864年にこの美しきエレーヌがもう大ヒットしたわけですよね。まあ、もちろん聞いていただいたように、とにかくアリアがとても綺麗ですしね、こうなんか見た後にさ、こう口ずさんでね帰りたくなるような、ちょっとそんな曲ですよね。でこの後にまたですね、1867年にまたパリ万博がある。すごいですよね。なんか10年周期ぐらいであるんですね。でとにかくもうパリ万博にはですね、何百万人という人が押し寄せたようですよ。でこの1867年の時にはですね、パリの生活という、まあ、La vie parisienne という、まあ、人々がね、こう楽しく生活するような、まあ、そういう今度オペレッタを書いて、またこれがヒットしたと。ですからこの辺がまあある意味、オフテンバッハのこう絶頂期ではあったわけです。まあ、パリ万博の話をね、こう続けていきますと、実はこの後にも1878年、それから1889年にもあるんですけれどもね、まあ、そういうこう今お話したようなこう楽しい時代ってね、こういろんな技術もどんどん向上していって、こう 高揚感がある中でですね、なんとこの1889年にですね、ムーランルージュというですね、まあ、種類としてはキャバレーっていうんですけどもね、まあ、ミュージックホールとも言うんですけどもね、こうご飯も食べながら、お酒も飲みながらいろんなショーを見るという、そういうのがこう大流行りになったわけですね。でこのムーランルージュは実は1889年開業でございましてですね、実は2019年にね、このパンデミックちょっと前ですけども、なんと私は行ってまいりましたね。どういうわけか、開業130周年記念とい う, こうチケットをいただきましてですね、行ってまいりました。これがですねすごい、まあ、パリに住んでた時はですね、パリのオペラ座ってこう街のど真ん中にあるんですけども、そこから地図で見ると少し左上の方にこう行くとサンラザールという駅があって、まあ、リュードロームという、まあ、ローマ通りというのがあって、その辺は全部ヨーロッパのこう地名がね、通りの名前がついてるんですけれども、そこに実はパリ音楽院、まあ、今は引っ越しましたけど、その当時ずっと昔からね、パリ音楽院っていうのがあって、当然のことながら、オペラで弾いてる人たちは先生も兼ねてますから、その辺一帯とは結構ミュージシャンがたくさん住んでいて、パリオペラ座までね歩いて帰れるぐらいの距離のところにたくさんこうミュージシャンがいたわけですね。でそこから少し地図で見ると右の方にですから、少し東の方にずれると、まあ、ピガールといって、まあ、モンマルトルとかですね、あっちの方ですね、あそこに行くと、まあ、狂楽街というか、いわゆるこうちょっと怪しいところが、地域があるんですね。ちょうどその辺にムーランルージュがあるんです。まあ、うちから歩いていけないこともないぐらいの距離なんですけども、まあ、メトロで3駅ぐらいのところなんですね。で昔はこう治安とかもねあんまり良くなかったみたいですけども、今はとっても綺麗になっていて、あんまりこう悪い雰囲気ではない。昔はその辺はその、まあ、例えばハンブルグのねレパバーンってやっぱり同じこうちょっと怪しい歓楽街あったんですが、そこと並び称されていたんですけども、いやもうとってもどちらかというと観光地みたいになってますね。でね、このムーランルージュすごいですね。やっぱ入ると、まあ、ムーランルージュってくらいですからあのまず赤い風車がこうねポンとあって、風車の羽がぐるぐる回っているネオンがついてるんですね。でまあ僕はご招待券で行ったんで割と先に入れたんですけども、こうちょっとねあの待つところがあって、そこにはもうロートレックの絵がザーッと飾ってありという。で当然壁はですねムーランルージュってぐらいですから全部もう全面赤で、でホールに入るとですねものすごい広い、なんと880人入るというところなんですね。それがこう小さいテーブルがいろいろ並んでいて、まずシャンパンが出てき、それから食事が出てきて、でやわら食事食べ終わった頃にショーが始まるという感じでございますよ。でショーというのもね、本当にその歌あり踊りあり、まあ寸劇みたいのもありなんですけどもね、まあ僕ら業界人としてはですね、あの狭いところであれだけの人間がですね出入りして、どこで着替えてんだろうって僕はまずそれをもうずっと考えてましたね。とにかくパッパパッパとこう出入りしてる間にですね、あの頭にこうピュンってね鳥の羽みたいのつけて、あとお尻のところにピュンってこう羽みたいのつけて踊ったりするわけでしょ。で踊り終わってスーッといなくなったと思ったら別の衣装でパッと出てくるわけですよね。でまあそれは早変わりであり得るんですが、関係者としてはですね、あのこうかぶっていたかぶり物をどこに置いたのかなとか、あの外した尻尾をどこに置くのかな、それを誰がさばいてるのかな、次の日にまたそれを同じ人がちゃんとつけなきゃいけないんだよね、どうやって並べてるのかなっていうことでですね、もうなんか一晩中僕はそれがこう頭の中をグリグリしていて、もちろんショーも楽しんだんですけどもね、あれをねちゃんとこう1ヶ月とかにこうプログラム全部変えてねやるわけでしょ。そうすると今度新しいその出し物の時にいつ練習するのかなとかね、なんかねそういう裏のことばっかり考えてたんですけどもね、それにしても130年前からこういうショーをですねずっと続けて、しかもお客さんが途切れず満員ですからね毎日で、もうすごい、もう本当に他では絶対真似ができないんじゃないかなって思って、もう感動しました。というわけでオフェンバッハの曲を聴くとなんか元気になりませんかね。英語で言うと Have a nice day、フランス語ですと Bonjour ne って言うんですけどもね、じゃあ今日も一日いい日でありますように。ではまた。お相手は指揮者の中田雅樹、提供は笹川日仏財団でお送りしました。ではまた。